こんばんは。
こんばんは。
はい。川端さん。
はい。
初登場時って覚えてもらってます？
初登場時、はい、覚えてます。
ほら、川端さんも、はい、中学生のお子さんをお持ちだということがあって、
はい。
まあ、何でしたっけか。
スマホを持たせる問題
の話でしたよ、ね、そう。スマホをどうするか問題とかね。
はい。
ゲームどうするか問題から始まって、
はい、
アダルトコンテンツ問題みたいな話をしたじゃないですか。
しましたね。
そんな、この、大丈夫かな、こんな話ぶっこんでもなと思ったんですけど、全然、問題もなくだったんですけど。
はい、問題なく。
うん、というわけで、ちょっとこの話を今日持ってきたいなと思って話しました。実はね、はい、先日、最近ね、夜飯食うときとか、撮ってたビデオ、ドラマとか見たりとか、バラエティとか見たりするんですよ。
はいはい。
で、まあ、今期のドラマがおもんないんですわ。
あら、そうなんです。
うん。
ああ、でも私も見てない。
個人ヒットがなくてですね。
うん。
うちの神さんも全くこう、このアンテナが向かないようなのがだいぶ続くもんですから。
はい。
もう過去撮ってた何かを見ようかなってことで、レコーダーの中漁ったんですよ。だからね、ちょっとアニメ系が結構残ってましたね。これをちょっと見ながら食べたりした、飯食いにあったんしたんですよ。
はい。
で、3本でもないのかな。1本がね、サマーウォーズ。うん、サマーウォーズ見たんですよ。
はい。
これがまだ、まあ、高校生の、男の子と、ちょっと先輩の女の子と、が、はい、田舎に行って、みたいな、巻き込まれてしまうみたいな話なわけですけど、名作ですわ。
はい。
まあ、我々の年代からすると、まあ、だいぶこう、年もですね、離れてしまいましてですね、なかなかこう、共感できるかな、どうかなっていうところもあったんですが、
はい、
息子が一緒に見てたんですけど、やっぱグイッと引きつけられるようなアニメーション。
やっぱり年頃だから。
うん。まあ、それも、ちょうど川又さん今日、一緒に今日、話をするにあたってですよ。はい、話した時って、うちの息子、小学生、まだ卒業してないわけですよ。
あ、そうですよね。
ね。で、もう中学校今入って、しかももう夏休みも過ぎたっていうところで、まあだいぶ中学校生活にも慣れるっていう時期じゃないですか。
はい、そうですね。
うん。で、だんだんやっぱり男の子と女の子の関係っていうのも違うようになってくるんですけど、
うん。
で、もう一本がですね、この間やったところなんですけど、心が叫びたがってるんだ。
うん、
これもね、なかなかこう、やっぱ高校生とかで見るとキュンキュンするんだろうなと思いながらもですね、見てました。私もなかなか、やっぱ言葉を出さないと、言葉を伝えていかないと、人には伝わらないんだよってことを、なんか示してるな、内容でね、なかなか面白かった。
最近のアニメ全然見てなくて、さっぱりわかんないんですけど。
これ良かったですよ。これ見てください。
あ、そうですか。
うん。でね、今日一番話したかったのは、実はエヴァンゲリオンなんですよ。
エヴァンゲリオンは見てました、昔。
で、私ね、実はアニメ版を見てないんですね。
あ、テレビでやってた方。
うん。撮ってたのが、ちょうど撮ってたのが、1年、2年ほど前なのかな。劇場版を、
はい。
3本連続で、いわゆる、新劇場版、劇場版エヴァンゲリオンの、序、破、休の3本。
うん。
これを立て続けにこう見たんですよ。
うん。
で、ちょうど、碇シンジ君、14歳、中学生じゃないですか。
そうですね。
ようやくシンクロして見れるような年に、うちの息子がなったんですね。
ああ。
で、やっぱ内容はまあ皆さん見た方も見られてない方もあれかも、それぞれかと思うんですが、
うん、
まあ、いわゆる有名なキャラクターとして出てくるの、綾波レイちゃん。
レイちゃん。
うん。彼女とこう、彼女の裸になってるシーンで、抱き合うシーンとか、抱き合うというか、 事故で倒れて込んでしまうようなシーンがあるんですけど。
ありましたね。
あんなシーンをこう見せていいものかって、やっぱ小学生の時思うわけじゃないですか。なのでね。
はい。
こういうのを、こう、あ、普通にまあまあ、見せてもいい年齢になったんだなという成長を感じた、そんなエピソードだったんですね。
なるほど。
なかなか刺激的かと思うんですけど。
そうですよね。なかなか、テレビで見たときもびっくりしましたよ。これいいのかなって。
うん。まあ、特にね、それをこう、やっぱり感じてしまう思春期の頃ですから。
そうですね。
ただですね、やっぱ、中にはやっぱりエヴァンゲリオンって、なかなかこう刺激的どころか衝撃的なシーンとか、理解不能なシーンだってたくさん出てくるんですけど、
はい、
これをやっぱ自分なりの解釈で見るということがとても大切なわけですよね。
そうですね、
うん。考えさせられる作品を見せられるっていうのは、まあさっきの一番最初のサマーウォーズもしっかり心が叫びたがってるのもそうなんですけど、それをこう、いろいろこう読み解きながら見るっていうことができるような年齢に、ああ、息子はなったんだなと思って。
ああ、やっぱ小学生と中学生違いますよね。
な気はしますね。
うん。
だから、やっぱり、いや、ね、やっぱ私たちのこの喋ってるポッドキャストっていうのは、やっぱり、その面白さとかっていうものを伝えるんですけど、やっぱり体感しないとわからない楽しさ、面白さ、うん、中には感動するストーリー、泣けてしまうストーリーだっていうのも、やっぱり今まで数々我々味わってきたじゃないですか。
そうですね。
うん。なんか、やっぱりそのメディアに関わらず、それを味わわせて、行かせたいなという親心かなと思って、今日オープニングとこんな話をしました。
はい。
はい。それでは参りましょう。オープニング!始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドラチャッカレディオ第140回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスと川又がオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにドラムスタジオキーステーションにアストルテ全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めましてこんばんは。
こんばんは。
はい。ね、サブパーソナリティで、川又さんっつうのも、新鮮ですわ。
そうですね。なかなかないですよね。
いや、これからもよろしくお願いします、本当に。
よろしくお願いします。
はい。はい。今回ですけど、
はい。
久々のですね、職業界を。
あ、そうですね。
随分ぶりじゃないですかね。
そうですね、随分ぶり。
前回だも多分、スーパースター界ですからね。
うーん。
うん。ちょっとね、今日、まあ、分けありで実は職業界もするってことを先にお話ししながらですが、
はい。
中でも、かなりこう、専門的、専門職になるであろう。
うん。
ドワラジでもですね、最初の頃から、これ、この話ってかなり、こういうラジオ向けなんじゃないかって思ってたんですよ。
うん。
うん。今日はですね、パラディン。
パラディン?
うん。をしたいと思っております。川村さん、パラディンは?
わー、スキル切っちゃったので、もうできないですね、今は。
あ、前はやってたんですか?
キラクリをパラディン4人で倒すやつとかはやりました。
はぁ、はぁ、はぁ、はぁ、はぁ、ありましたね、そういう、なんか、
うん。
うん。パーティー構成でやろうかっていうやつね、ありましたよね。
そうそう、あの時はスキルだから振ってたんですけど、
うん。
うん、今はもう全然。
つまり、どれぐらいの技術職かはいくらか分かってる。
まあでもあの時やってたのは本当にパラディンとしてのじゃなくて、 て、キラクリーのためのパラディンなので、ちょっと特集は特集ですよね。
じゃあ今日かなりこれ楽しみにできるんじゃないですかね。
そうですね。
はい。というわけで、本日のサポート仲間をご紹介しましょう。お待たせしました。チームドワラジより、ポメスケドンさんです。どうぞ。
こんばんは。チームドワラジのポメスケドンです。
よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
いや、やっとお迎えできましたよ。
はい。
出ようぜ、出ようぜって言ったのは、去年の、私、大阪にお伺いしたあの頃だったと思うんですよ。
そうですね、道具使いでって、
言ってました。
おっしゃっていたような、記憶があります。
はい。いや、まあ、それにしてもですね、1年前ですか？
そうですね、うん、1年。
うん、大阪、いや、楽しかったですよ。あの時、やっぱ、お顔合わせ、ポメさん、後からお話もしますけど、ポメさんご夫妻と、ね、お会いできたのが、とても嬉しかったです、本当に。
はい、僕も、もう、めちゃくちゃ楽しい一日でしたね。はい、あの日は。
はい。で、その後、この場でお借りて、ちょっと直接、ご礼も申し上げたいんですが、その後も大変お世話になりまして、はい、いらなくなったとかって言って、実はアーケードスティックを一本譲っていただきまして。
ああ、はい、そうでしたね。はい。送らせていただきましたね。うん、はい。
その話絡みもちょっと、エンディングあたりでお話もしたいなと思ってたんですけど。
はい。
あと、あれもしたっけな。狼の設定資料集。
ああ、そうですね。
もらってばっかりだな。
いや、本当に余ってたものばっかり。
いやいや、余ってるというには、なかなか高価なものばかりですけど。
いや、
大切にさせてもらってますよ、本
当に。ありがとうございます、う
ん。はい。はい。というわけで今日はですね、このポメスケドンさんをお迎えしてパラディン会をしたいと思っております。まあ実はですね、ポメさん、レグナードやってくれねえかって話を実は振ったんですよね。
はい、そうでしたね。はい、お話いただいたのはレグナードがきっかけですね。
うん、そろそろ俺もピチさんも行ってみようぜみたいな話をしてたところだったんですよ。
ええ。
で、ところがですね、まあこのドワラジで取り扱うにあたって、レグナードを話すにあたって、まずパラディンありきの戦術を立てるとすれば、パラディン界を探すのが先じゃねえかっていう話を、ポメさんからいただいたんですよ。
そうなんですね、はい。
うん。これが実は今日、鎌田さん、パラディン界をするきっかけだったんですよ。
なるほど。
うん。なので、もう約束された2回目の登場をすでに確約しています。
なるほど。
まあ、いや、相当遠くない未来に、よろしくお願いしたいと思います、そちらは。
はい。
はい。まあ、軽くは今、私から紹介しましたけど、まあ、そんなこんなで、ね、その後の、チームドラジー入っていただいてですね、まあ、特にその、水面下での、その、チーム活動の素晴らしさってさ、このポメさん夫妻の右に出るもんね、いないんじゃないかと思ってるぐらいです。
そんなになんかしてましたっけ？
聞いてくれって言ってくれたりとか、それからチームの勧誘ですとか、
はい、
そういったそので例えば、まあ、先日もドラジーに先に出ましたっけかな、ナオミさんあたりとかね、それからユンユンさんあたり その技術指導、
ああ、まあ、あれは流れでそうなっただけですけど、
流れですか、いや本当ですか、はい、本当にそういう意味でもなんていうかね、その闇のですね、テクニカルアドバイザー的なものをやってもらってるんじゃないかなと思って、ね、テクニカルアドバイザーっていうか、どっちかというともう鬼教官な感じがすごいするんですけど。
え？別にのことは言ってませんよ。
そうですか。まあそういった意味でも今日はこのパラディン界のその的確なアドバイスというかですね、この実にこの音声だけで伝えるって難しいんです。
そうですよね。うん。そう思います。
なのですが、その辺ちょっとなんとかね、3人でどれぐらいこう我々も勉強して帰れるかってところの宿題でございますので、よろしくお願いします。
はい、
はい、軽くポメさん自己紹介ですかね。
はい
はい、はい、
分かりました。まず僕がドラクエを10を始めたのは2014年の11月だから、バージョン 2.3 の頃
ですかね。はい、はい。
に、PC 版で始めました。
うん。
はい。で、ただまあ、深夜勢なので仕事の関係で。
ああ、はいはい。
で、あんまりこう、時間が合う人とかも少なくて。
うん。
なんで、まあ、嫁のアフロと、
うん。
時間が合う人で、まあ、細々と、プレイはしてきたっていう感じですね、最初の頃は。で、バラモスとか、ガイアとか、
はい。
で、やっぱり、その頃って、こう、パラディン必要だったりしたじゃないですか。
うん。必要でしたね。
今はもう、どんな構成でも多分、全然余裕なんですけど、
うん、
でまだまだ僕らも弱かったんで、で自らパラディンやらななっていうので、まあ、率先してやって、ただまあ誰も教えてくれる人っていなかったんで、
うん、
でまあいろいろブログとかいろいろ調べながら知識とか得て、
うん、
まあで実践で経験も積みつつ、まあ、パラディンやってきたっていうのが、流れですね。で一応心の本職は、ケンタロウさん最初に少し触れていただいたんですが、道具使いなんですけど、
うん、
まあ、パラディンは一応2番目です。はい。まあ、そんな感じです。
はい、はい、道具使いはじゃあ必ずもう約束された3回目
も、うん、まあもっと適任の方いるかもしれませんが、はい
はい、
まあ、必要とあれば。
はい、実にこの間、道具使いとね、踊り子で、役割を二分したっていう某会がありましてですね。詳しくは、前回を聞いていただけるとわかると思いますけども、はい、そういった時もありましたけど、やっぱり、これまた技術職なので、ぜひその辺もまたよろしくお願いしたいと思います。
はい。
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 じゃあ、とりあえずね、本編に移りましょう。お二人よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
はい、本編でございます。はい。まあ、今日は講師の先生ですので、まずは、何を笑ってるんですか。
いやいやいや、なんかそう言われるとなんか、いや、大丈夫です。はい。
はい、はい、まずね、じゃまず、パラディンって何よ、という話からスタートしたいんですけど、
はい。はい、
大まかに我々がね、例えばですよ。ポムさん 2.3 つってましたっけ？
はい、そうですね。
スタートしたのもね。川又さんとかは初期から結構やってるっていうか、パラディンが実装した時って覚えてます？
後から実装されたの覚えてるんですけど、
うん、
いつだったかなはちょっと詳しく忘れちゃいましたけど。
最初の職業、投入がパラディンレンジャーだったんだっけ？
ああ、そうなんでしたっけ？
だったはずですね。
うん、
の、いわゆる最初の、投入職だったわけですね。後から入った。うん、で、正直、私の印象なんですけど、未だにですが、
はい。
何していいかわからんと思ってます。
うん。
うん。ざっくりポメさん、
うん、
パラディンって何したらいいんですかね、
はい、壁ですね。
壁。
もう一言で言うと壁ですね。パーティーを守る壁。
うん。
と言えるかなと思います。
この間光のお父さんとかで、はい、ドラマ見てたんですけど、はい、FF なんかでもこのパラディンというか、通称タンク職。
はい。
と呼ばれるんですか、はい、こういう。MMORPG での。
ではそう、呼ばれるみたいですね。はい。うん、
前に立ちはだかって、後ろの人間を守るという認識で構わるんですね。
そうですね。そうですね。はい。
うん、主な特徴として挙げるとすると、どんな形になるんですかね。
はい。まあ、やっぱりヒットポイントと、うん、まあ、守備力というか、まあ、身の守りですよね、
うん、
これが前職の中で当然一番高い職業になりますね、
うんうん、
で、あとはまあ、戦士と装備は被ったりするんですけど、
うんうん、そのイメージはどちらかというと。
そうですよね、
うんうん、
で、まあ、鎧とか大盾も装備できるんですけど、
うん、
ただ、戦士と違って、その、防御をするっていう特技が、多いのが特徴かなと思います。
あ、今のイメージからすると、戦士は攻撃型、パラディンは防御型っていうような鎧持ちの職だっていうイメージなんですね。
そう言えると思います。
なるほどね。
うん、イメージとしては、はい、あのパラディンさんって、はい、戦士と大体装備被るけど、はい、足だけは重さだなって変えるかなって感じがしますね。
そうですよね。重さ足を。
重さ足。戦士はそこを、はい、あの転びとか、
うん、踊りとかね。
そっちになるんですけど、うん、パラディンさんそうですよね、
そうですね。重さ盛るために重さ足を買うことが多いですね。
なるほどね。まあちょっと装備の話とか、まあその重さっていう話は必ずこれに付きまといますので、この後の話につながってるんですけど、戦術的に、
はい、
例えばパラディンっていうのはもう本当に最前線で守っていくっていうような形を取りがちだと思うんですけど、
はい、
このちょうどドラゴンクエスト11が出てですね、
はい、
まあターン制バトルの典型的なバトルになるんですけど、さて、
ね、
さて天をやってみようかと言って、ね、前々回ほどPS4 の導入の話をしたわけなんですけどね、
はい、
このバトルの特徴としてこう、はい、いわゆるフリーランというかバトルのサークルの内容を自由文字に走れるっていう形のバトルなわけで、この中に、この、私ベータテストから始めてるんですけど、初めてその敵にぶつかって押すという作業が入ってくるんですよ。うん、ただ、うん、初期の段階とかっていうのは、さほどこれに重要性を感じないんですよ。
ああ、やったことなかったですね、うん、最初の頃。
うん。だ、押せたからどやねんっていう話だったりしたわけなんですけど、徐々にこのバトルにおける押すという作業、これがまあ通称これ相撲って言われますけど、だいぶ重要性を増してくるんですね。
うん、
うん、このその押し方というか押すべくパラディンはいるっていう風な認識でいるんですけど、実はそうじゃないような知識っていうのをつけておかないといけないと思ってるんですよ。
うんうん、
ポメさん、これって押しっぱなしじゃダメなんですか？
ずっと押しっぱなしはダメですね。
うん。で、一番まず最初に聞きたいこの知識的なところなんですけど、
はい。
押せるとき、押し返されるとき、はい、押せないとき。
はい。
この、その、なんですか、これをまず知っておきたいんですね。
はい。
うん。これちょっと、どれぐらいの種類があって、どういう状態かっていうのを教えてもらっていいですか？
わかりました。うん、まあ、当然、なんていうか、ドラクエ10のステータスの中に、まあ、重さっていうのが、あるんですけど、
うん、
で、敵にも重さがあります。
うん。
まあ、いくつかは、わからなかったりするんですけど、で、相撲をしたときに、うん、こちらが、押せるの、押してこう、ぐいぐい遠ざけられるのか、
うん、
動かない状態だけれども、そのままに、なんていうか、場所は変わらずに、足止めできるっていう状況になるのか、
うんうん、
それともこう、ずるずるずるずる押さえてしまうのかっていうのは、その、はいはい、こちらの重さと敵の重さの関係で、決まってます。
うん、これ、
はい。
これ、その、まあ、敵の重さがあって、
はい。
で、自分の、まあ、自分の個人の、いわゆる、これはもう完全に数値として見れますよね。
はい。
うん、強さを見れば、重さっていうステータスがあって、それは、そうですね、例えば装備品だったり、はい、アクセサリーだったりによって自分は上げることができるっていうのがこれだと思うんですけど、
そうですね、
この数値と相手の数値を見て押せるか押せないかなんですね。
そうですね、まあなんというかですね、 これはもう、あの、外部サイトを見るしか正直、うん、あの、自分の重さでどうなるかというと実はわからなくてですね、
うん、
あの、重さチェッカーという、
はい、
今は、あの、極限攻略データベースの方に、
はい、
移されてる、昔はそうじゃなかったみたいなんですけど、そこに重さチェッカーというページがあってですね、
はい、
そこに自分の重さを入れると、敵によってどういう、この重さのラインまで行けば押せる、
うん、
このラインまで行けば、ずるずると下がっちゃうだとかっていうのが、分かるようになってます。
はいはいはい、はい、
でそういったものを活用しないと、正直分からないものではあります。多分パラディンやる人はみんな見てます。
うん、ちなみにだとするとですよ、これは1でも上回ってれば押せるという認識に、はい、
そうですね、そこに書いてある、まあ劣勢拮抗押し勝ち完封っていうような感じで、まあもうちょっと細かく書いてあったりするんですけど、まあ、その4つぐらいは、分かっていれば大丈夫かなと。で、そこに書いてある数値よりも、同じ数値であれば、あの、その状態が作り出せるっていう意味になってます。
はあ、はあはあははあ、
で、そこの数字よりも1でも低いと、
うん、
あの、例えば、あの、押し勝ちというラインの数字があったとして、
うん、
それよりも1でも低いと、もう拮抗になってしまいます。あの、全然足止めにしかならないという状況ですね。押しても、相手が動かない状況になっちゃう。
ほうほうほうほう。
でも1でも、ちゃんとその数値まで、ラインまで行ってれば、あの、押せるんですね。ゆっくりでも押せる。
っていうなんかシビアな世界ですね。
そうですね。はい。だから、重さ足とか買うんですね。うん、はい。
やっぱり、重さってほら、あの、バーンって上がったりしないじゃないですか。
そうですね。
1とか、お前、はい、リーネ1とか2とか、ケチケチすんじゃねえよとかって思ったことあるんですけど、ね、でも、やっぱり、その1とか2の、実はギリギリの攻め合いだったりするんですね。
そうですね。
うん。なるほどね。うん、
はい。
まあ、ちなみにその重さ。じゃあ、はい、上げていくにどうしたらいいのよ。まず先ほど、あの、川村さんも話をしてた、はい、足。
はい。
足装備。
そうですね。
うん。
足は、つぼ錬金に重さっていうのがあるんで、
うん。
まあ、それで、まあ、つけていくことが。できて、まあ普通に売ってたりするので。
ちなみに。
ま
あ、それで。ね、どうしても、錬金が絡むとですね。
はい。
高いイメージがあるんですけど。
ああ、そうですね。いや、ただですね、あの、うん、今は、あの、錬金師があるじゃないですか。
うん。
錬金師があるんで、あの、成功、成功、失敗とかだったら、で、の重さ足はそんなに高くないです。
あ、なるほど。
そんなでもないです。
例えばですよ。
はい。
やっぱり、俺、例えば、あの、今、戦士の実は装備を買おうっていうふうに、
はい。
思ってるんですよ。なぜなら、はい、ちょっとお金余ってるんですよ。
お。あの、言ってみたい。
戦士がですね、
はい。
あの、もうだいぶ前のもう、鎧なので、そろそろ買い替えたい。てか、他の装備を買う、うん、メリットがあまりないので、どうせならじゃあ戦士用のが欲しいなと思ってるんですよ。
お
ー。で、例えばですけど、
はい。
セット装備にする必要ってないんですよ、これ。あれば、それはそれの方がいいだろうけどって話になるんでしょうけど。
セット装備の方がいいです。
もちろん。
ですね。セットにすると重さが上がるっていう風に鎧は大抵なってるので。
なるほど。
そうなんですよ。
それも大事ですね、じゃあね。
そうですね。
そうなるとちょっと高いのかな。
そうですね。全部揃う、同じ、そうですね。名前で揃えないと。
変な話、今の話、パラディン用で足、重さのも買って、戦士のも同じので、あの、転びのやつ買おうかってなると、また話が変わってきますよね。
そうですね。
うん、もう一個は、あの、どうですか、体とか、腰って、あの、体下、体上、頭、腕。
はい。
この辺では、あの、重さは上げられないですかね。
いや、上げられるものもあります。体下は、錬金で重さっていうのはつかないので、パル錬金、パル、 パルフォンテですね。でもつかないんですけど、うん、体上は、あの、つくことがあって、めちゃくちゃ高いです。
うん、今のなんで、パルプンテなんですか、これ。
そうです。
あ、もう、爆死やないか、そんなもん。
そうなんですよ。だから、体上を、あの、鎧、重さのやつ持ってるっていうのは、もう、よっぽどなガチさんですね。
ああ、そうっすか。はい、でまあ、あの、ポメさん的には、まあ、無理、そんなに無理する必要ないよと。
全然、そんなまでする必要はないと思います。
そうっすか。なるほどね。はい、あとは、努力でなんとかなるものばかり。
そうですね、まあ、オシリスのブローチアンクだとか。
ああ、この間完成しました、ようやく。
おめでとうございます。
うん。うん。
まあ、それ、もう、あの、単純に、あの、その状態で重さがついてるんで、伸ばせますし、
うん、
あとは、あの、ハイドラベルト
です、ね。まあ、これも重さですよね。
そうですね、キングヒドラのアクセですけど、
うん、
まあ、ヒットポイントが重さで、ただ重さ4ってすごいつきにくいんですけど、まあ、頑張って、うん、作ってもらったらいいんじゃないかなと思います。
あとは、
そうですね。新はい。
え、あとに、ね、悪霊の仮面？
はい、そうですね。悪霊の仮面もそうですね。
重さつける人いるんですかこれに？
あ、僕持ってます。重さ埋め持ってます。
ああ
、ワディさんは作るんですね。
はい。
わざわざ作ったってことですねこれ。
いや、ですね、あの、これは、あの、っていうか、悪霊の仮面って、なんか、全種類のステータスがなんかつくようになってて、それプラス、こう、必殺、
うん、
開幕必殺っていうのがつくんですけど、うんうん、で、たまたま最初重さついたんですよ。
はあ、
で、そしたら、なんかそのままポンポンと重さがついたんで、うん、そのまま置いてあるっていう感じです。うん、
あー、なるほどね。
はい。
まあ、加えて、必殺が、必殺チャージって、まあ、でも開幕に欲しい必殺チャージかどうかともかくですけどね。
いや、まあ、本当に重さ盛り用ですね。
なるほどね。まあ、そんなこんなで、アクセサリーで行くとすれば、まあ、ハイドラと、オシリスアンクの完成ぐらいを目指していくと、まずまず、ね、
そうですね。
鎧は揃えなりでも買う形になると思いますからね、
はい。そうですね。まあ、それに、今は、そんなに、なんというか、最新装備であれば、
うん、
あの、重さのアクセがなくても、
うん、
あの、結構な重さには到達できるので、
あ、はあ、それって、
はい、
新しいのが出たらもう即新しいの買い替えですか？
それをする人もいますね。でも、大戦記から、今回のゴーマーに関しては、
うん、
あの、なんかどっちもいい点ありっていう感じで、まあ、当然ゴーマの方が重さは高かったんですけど、
はい、
あの、そこまで持っても押す敵がいないっていうような状況だったんで、そこまで高い重さ今いらないよっていうような状況なんで、多分買い替えてない人もいるんじゃないかなっていう感じですね。
なるほどね。はい。せっかく今装備の話になってきたので、ここちょっとお聞きしたいんですけど、
はい、
パラディンの装備。
はい。
槍。
はい、槍。
それから、ハンマー&シールド。
はい。
それから、スティック&シールド。
はい。
の3種類があるわけなんですけど。
はい。
米さん的には、どれをおすすめするというか。
はい。
私の個人的な話ですよ。
はい。
パラディンって盾持ちじゃねえと意味ねくねえって思ってるんですけど。
ああ、なるほど。そうですね。あの、パーティーの中で、パラディンがどういう役割するか次第なんですけど、
うん、
まあ、確かに盾持ちが一番、当然盾のスキルも使えるので、まあ、一番いいとは思います。
うん、
ただ、まあ、あの、ガンガン攻撃できるような時とかは槍に持ち替えたりだとか。
うん、まあ、最近のうちのあの、職業界の傾向は、
はい、
まあ、その職専門でやろうと思ったら3つの武器使えようぜっていう話にどうしてもなってくるんですけど。
は
い、
ああ、そうですよね。
はいはい、そうですね、
うん。まあ、やり、ないし、まあ、攻撃だったらハンマーなわけですよね。
ハンマーは、パラディンの場合は攻撃用ではないですね。
あ、その場合は、
あの、盾を持ちながら重さが漏れる。
そうですね。ハンマー重たいですよね。
そうです。ハンマー重たいので。
あ、重たいようなのね。
そうです。
いや、事実、
はい、
いや、特技とか思っても、はい、これ使えるかいって思うことがよくあるんですよ。特にパラディンで、距離離してしまうランドインパクトとかプレートインパクトって、どうかいねって思ったりするんですか？
ああ、そうですね。ランドインパクトなんかは、敵がノックバックしてしまうので、あんまりやりたくないですね。
ですよね。
はい、
うん、で、あとは、後ほど多分、特技の話もなってくると思うんですけど、
はい、はい。
スタンショットはいいとしても、
はい、
例えば、重さを落とす攻撃とかさ、
あ、ウェイトブレイク、
ね。ウェイトブレイク。引くかいっていうのは実は本音なとこと思ってます。
なるほど。
うん。なら、
はい。
ハンマー、実言うとハンマー今切ってるんですよ。
おお。
なので、ハンマーに、もう一度、はい、いいハンマー持ってるんですよね。なので、もう一度俺にハンマーを使わせる気になっていただきたい。なと思ってるんですよ。
はい、うん。
なので、まあ、あとスティック。はい、特にうちの相方のピッチカットさんが、パラディンでスティックって持つ意味あるんですかねって言ってるんですよ。
なるほど。
はい、一括してやってください、本当に。うん。これ、ただ、やっぱり、なんですか、持つ意味っていうのは、あるわけですよね。
あります。
うん。
間違いなくあります。
パッと思いつくのは、自己キラポンかなっていうぐらいしか、実は思いつかないんですけど。
はい。
他にはなんか、メリットってある
他は正直言うと、ほとんどないんですけど、でも自分でキラポンできるというのが、すごいこう大きいので、僧侶の一ターンをそれで。
しかも、変な話、
はい、
最前線で守ってるパラディに対して、一、はい、回だけキラポン入れるのに、僧侶が前にブワー走っていくわけじゃないですか。
そうですね。
それだけで、をカットできるだけでもえらい違いですね。
全然違うと思います。僧侶にとってはすごい楽だと思います。
なるほどね。わかりましたか、ピチカさん。
いや、僧侶の一端は本当に大事なので、
うん、特にね、はい、ボス戦の開幕時の行動っていうのはやっぱ緊張走るじゃないですか、はい、みんなね。
そうですね、
はい。そこでの動きの違いによってえらい変わるわけですからね。
そうですね。
そうですね。忙しいですもんね。うん、
はい。
あれ、最近、今の最高の、スティックって、
はい。
重さつくんじゃないですか、
はい、重さは、そこそこあります。
意味が、
あの、スティックにしては。
意味がわからないですよね。スティックで重さっていうのはね。
スティックの重さで言うと、一つ前の映画の王尺が一番重たいです。
うん、重いスティックか。やだな。
なんかゴテゴテしてるんで重そうに見えるんですかね。あれは。
なるほど、ね。さて、まあ、装備品はね、まあ、それなりにこれは選んでもらうとしてますね。から技術のね、技術提供の話をいただきたいと思うんですけど、
はい、
まずその、今日パラディンをするのはパラディンをしたい人向けの話をする、はい、プラスアルファとしてその周りのパーティーのみんなもそれぐらい理解しててよねっていうことをできるだけ分かってもらいたくて、今回したいと思ったんですね。
はい。
特に、ま、先ほどお名前も出しました、ピッチカートミルクさん、あなたですよ。うん、納金は納金なりに、考えて行動してちょうだいね。前に迷惑かからないように動いてちょうだいねっていうことを、やっぱりみんな、ピッチカートさんだけじゃなくてですね、他の職業であれば、これぐらいは知っといて損ないんじゃないってことを ちょっと聞きたいかなと思って、今回はパラディンをお聞きしたいんですけど、
はい。
ここをちょっと、その、頭に置きながら、これからお話を聞いてみたいと思います。
はい。
はい。先ほどから話をしました、相撲。
はい。はい。
基本技術をまずお聞きしたいんですけど、
はい。
変な話、ただ押しゃいいんですか？
いや、ただ押すだけではダメです。
うん。
はい。まずですね、敵と、まあ、当たって、こう、相撲していくわけですけど、
うん、
当たる位置も、やっぱり大事でして。
敵に対しての当たる位置。
そうです。まあ、敵に、こう、名前が出ますよね。
うん。
敵の、なんていうか、真ん中のあたりに、こう、はい、なんていう名前の敵ですよって、
うん、
こうドラゴンガイアとか出ると思うんですけど、
うん、
そこのですね、ちょうどその文字列の真ん中、
例えばドラゴンガイアだったらドラゴンだからうんあたり、
そうですね、うのあたりですね。
あ、なるほど。
そうです、うん、そこが、敵の中心なんですね。当たり判定といいますか、
軸
の中心になるので、そうですね、軸というやつですね、うん、でそこに対して、で敵の進行方向に対してまっすぐ当たらないとダメです。まあ、ちょっとのズレぐらいだったら大丈夫だったりもするんですけど、
はい、
そこからちょっとずれてたりすると、どんどんどんどん軸が横にずれていったりして、抜けてしまったりするんですね。
はい、これはですね、はい、以前講座をしました、
はい、
テクニカルアドバイザー兄さんの壁ですね。壁外。これを参考にしていただいてもいいかなと思いますので、ぜひ、
そうですね、
合わせてお聞きいただければですね。
そうですね、
うん。
はい。そうなんです。で、特に、グラコスとか、
うん、
キラマジンガとか、スライダークって、こう、うん、当たり判定がめちゃめちゃちっちゃいんですよ。
はあ。
結構大きく見えるんですけど、すごくちっちゃくて。ちょうど名前の真ん中から本当に当たらないと簡単にスルって抜けちゃったりするので、
あ、
気をつけてもらった方がいいですね。
でそれを頭に置いてやってるかどうかでもえらい違いですよね。
全然多分変わるんじゃないかなと思います。
はあ、真ん中ね、名前の真ん中、敵のグラフィックを見るなってこと。
そうですね、名前を見る
感じですね。なんか昔のシューティングゲームの攻略を思い出しますね。
そうですね。
うん、なるほどね。はいはい、はい、はい。うん。あとは、これを、うん、やっぱり、今の話、抜けるということ。
はい。
これは、先ほど促しました、いわゆる壁界ですよね。
はい。
でもお話しましたけど、この抜けてしまうことっていうのは、実は、後衛にも理由があるのよ。っていうことを、その壁界でもお話ししたわけなんですけど。
はい。
うん。これを、パラディン側の視線として、
はい。
説明していただきたいんですけど。
はい。わかりました、うん。まあ、いわゆる、L 字裂けという現象なんですけど、
うん
うん、後衛が、要は、まあ、遠すぎたら、うん、敵がまっすぐターゲットにしている攻撃に向かうんじゃなくて、うん、L 字に動いてこう向かおうとしてしまうので、
はい、
パラディンがですね、すぐに、戦闘が始まりました。で、すぐに当たりに行くってすれば、はい、うまく止められる場合もあるんですけど、
ええ、
つるって抜けちゃう場合もあるんで、
ええ、
なんで攻撃はそもそも最初の開幕の立ち位置もあんまり後ろすぎないように本当に立っててもらわないとやっぱりダメですね。
これね、やっぱり、
はい、
やっぱり過去回が いっぱい来てくるんですけど、魔法使い回の時に同じ話をしてるんですよ。
はい。アニさんが魔法使い視点でされてましたね。
うん。はい、前の方で行き過ぎると、いきなりこちらにターゲットを嫌われて、避けられない、もしくは前に迷惑がかかるから、光栄だ光栄だと言ってても、後ろすぎないようにしようぜって話をされてたんですね。
そうです。
理由はこれなんですね。
それですね。
なるほど。
で、 さらに、仮にまあそのエルジサケをパラディンが止められたとしても、うん、ちょっと軸がずれた状態で相撲に入ったりしちゃうときあるんですね、
うん、
要は名前の真ん中から当たれてないっていう状態の場合は、そのあターゲットだなっていう人がそのずれてる方向にずれ横だとかに移動することで、
はい、
軸を正常に戻したりすることもできるんで、
うん、
それはぜひ後衛の人も意識してほしい部分ではあります。
あ、
なるべくパラディンさんの真後ろ、
そうですね、でずれちゃってたら、例えば名前のに対して右側にずれてしまっているとすると、その後衛さんは右側にずれていってほしいです。ターゲットの後衛さんは。
おお。
そしたら真ん中にこう徐々にこう敵の向きが変わっていくんで。
うん。
それで正しい状態に持っていくこともできる。いや、
後衛の人間は敵も見る。
そうです。
パラディンの位置も見る。
そうですね。
が
大事です。
なるほど。あ、意外に知らないもんですね、やっぱね。
パラディンさんの失敗を光栄がちょっと直してあげる？
そうですね、まあ、L 字先が起きてる時点で光栄が離れすぎっていうとも言えちゃうんですけど、言えちゃうんですけど、いや、でも、最初ちょっとずれちゃうことってやっぱりあるんですよ。
う
ん、はい。でも、パラディンが手を離すと、要は抜けちゃったりする原因になるんで、
うん、
それは光栄がうまくこうフォローしないとダメっていう感じですね。
なるほど。
なるほどね。うん。そうか。うん。あとね、こう、最初の時に、戦闘開始時ってあるじゃないですか。
はい。はい。
その時やっぱ最初にフォーメーション組む場合ってあるじゃないですか。まあまあ、はい、パラディンないし、戦士が、前衛で入ってって、
はい、
僧侶のと魔法使いが後ろにいるみたいな状態でスタートをしたときに、
はい、
今のその L 字抜けもしくはその抜けてしまうことに対してのそのなんだろう、やっぱりどちらのリスクも考えるとすると、
はい、
パラディン側としては、
はい、
こう敵の行動って気にしてみて、こう、
はい、
行動を変えなきゃならないと思うんですよ。
そうです。
先ほどの、はい、例えば、キラポン、まあ、来たいね、はい、みたいな部分だって、いや、こいつは実は臨機応変にしなきゃならない。はい、もしくは、敵の行動を理解した上で、
はい、
あ、こいつの開幕だったら大丈夫だ、とか、っていうことって、あると思うんですけど、
はい。
ぶっちゃけ、
はい。
コマンド、俺入れられないんですけど、押しながら。
はい、はい。はい。
オートランで押しちゃダメなんですか？
僕自身はオートランしながら、押しながらやってもいいと思ってます。
うん。アナログスティックから、
はい。
指離れられないんですよ。
まあ、そうですよね。
うん、
なんでですね、オートランを使わない場合は、
うん、
まあ、大抵左側がアナログスティックじゃないですか。で、うん、右手を、要は、ボタンから離して、十字キーで特技をまで持っていってっていうことを僕はしたりしてます。
あ、フォーベさんはやってんの？
やってます。
また特殊な持ち方ですね。
まあ、でも特技のところまで動かすだけなんで、あとは手を戻して決定をすればいいだけみたいな。
これからですね、スイッチユーザーも入ってくるじゃないですか。
はい。
スイッチのジョイコンがですね。
そうか。
すっごい実は押しにくいんですよ。
そうですよね。
十字キーの形をしてないので。
お
ー。まあ、プロコンならね、わからないでもない。いつもの、PC 用の Xbox コントローラーと変わりませんから。
うん、
これなら別にわかるんですけど、ジョイコンの実は十字キーがですね、通常戦闘だとむしろやりやすいんですが、
お
アナログから手を離してっていうのにかなり苦手を意識するんですね、私。 その場合もやはり、あの、重たい本体から手を離して、右の手でやるべきなのかなとか思ったりもするんですけど。
ああ、そうですよね。うん、まあ、そういう場合はもうオートランで、代用してもらうのがいいと思います。
まあ、瞬間ね。うん、ただやっぱり、今のやるにしても、例えば、きちっと押してるかとか。
はい。
いうことを考えなきゃならないと思うんですけど。
そうですね。
そうね。あとね、その、さっきからずっと思ってるんですけど、じゃあ、まあ、わかりやすい例えでいきますけど、
はい。
押せるとしましょう。
はい。
あの、押しがちできるような状況の重さと、はい、で、あの、相手と今、対面してるとしてですよ。
はい。
その時は、ぐいぐい押してっていいんですか？例えば、はい、壁側にビチッとくっつけてしまっても。
あ、全然いいです。
あ、押しがちできるときはしてもいい。
はい。あ、ただ、あの、光栄、まあ、大抵魔法使いだったりすると思うんですけど、
うん、
あの、暴走魔法陣を引いたりするんで、
はい。
で、あまりこう、押しすぎて離しすぎると、あの、例えば、まあ、メラゾーンを打ちたいとして、その射程よりも遠いところまで押してしまうと、あの、魔法使いが陣から出てメラゾーンも打たないといけなくなってしまうんで。
ああ、うん、なるほど。
そこは、こう、押しすぎないように気をつけないとダメですね。
その時は、
はい。
スティックは、
はい。
ニュートラルで OK。
ニュートラルですね。
つまり、押さない状態。
そうです。押さない状態にすれば。
まあ、向こうも当然、ぐいぐいと押してくるでしょうから、
はい。
それに対して止める程度。
そうですね。棒立ちしてれば、うん、まあ押しがちギリギリぐらいの間であれば、大抵ずるずるちょっと下がっていくと思うんで、うん、まあそれで調整したりですね。うんうん、まあ光栄が声をかけてくれるのが一番ありがたいです。
ああ。
その辺って言ってくれると。そう
です。あの、例えば魔法使いだったら、はい、メラゾーマの射程、これで今、陣引いてんだから、
はい、
この辺でね、この辺で OK みたいな感じに言ってくれるのがありがたいと。
そうですね。
それはまあ意思疎通ができる人間であればね、その方がいいですよね。
そうなんですよね。後ろが見えないので、パラディンは。
あと、実はよく分かってないことが一つ。
はい。
まあほら、よく壁を、
はい。
しながらなんですけど、
はい。
押し足りない時ってあるんです
か？はい。
つまり、一人、まあパラディンないし戦士では、
はい。はい、
その、押し切れない時って、
はい。
よく、もう一人空いてる人間が、
はい。
お助けに入ることって、あるっていうじゃないですか。
はい、はい。
これがよく分かってないんですよ。
あー、なるほど。
まず基本的な話なんですけど、
はい。
まあ、先ほど、一番最初の話、敵の重さが設定してある。
はい。
で、要は、自分のキャラクターがその重さよりも軽いとするならば、
はい。
押され負けしてしまうわけじゃないですか。
そうですね、拮抗ラインにも到達してなければ、
うん、こちらが交代していく形なんですけど、
は
い、
そうですね。
そこにもう一人適当な重さの人間、はい、仮にパラディンとか僧侶で、はい、戦士でない全然重量級でない人間が入れば、
はい、
上回れますよね。
そうですね。単純に重さ足し算なので、
あ、もうこれは勝てると思っていいんですよ。じゃあ押せると思っていいんです。二人。
まあ、敵にもよりますが、まあ、そこも重さチェッカーで確認しないと実はダメなんですけど。まあ、足し算をして、その押しがちできるライン以上にできてれば押せる。
二人。
って感じですね。
ただし、
はい、二人で押せます。
ただし、そのもう一人、
はい。
入っていく人間っていうのは、
はい。
まあ、防御が薄い場合が多いじゃないですか。
はい、そうですね。
ここに気をつけなきゃならないのと、このもう一人の行動、はい。例えば私だったら、旅芸人とかで入るわけで、はい、とか、僧侶で入る時もあるわけじゃないですか。はいはい、 その時にもし壁に入ってくれ、はい、一緒に押してくれって言われた時に気をつけなきゃならないことってある？
はい、あります。まず、まあ、そもそもが、まあ、自分がターゲットになってるかなってないかをちゃんと判断しないとダメですよね、
うん、
あのターゲットのに近づいたら攻撃されちゃうんで、
うん、
のであの少しこう横にずれてみたりして、あのあこっちに向かないなって判断できたら、
うん、
あの近づいていってくれたら大丈夫なんですけど、
うん、
でいざ押しに入りますよっていう時は、
うん、
あのできる限りパラディンと重なってほしいと思ってます。
これは先ほどの軸の話。
そうです、そうです、そうです。重なってで同じ方向に押すことですね。
ああ、はあ、はあ、はあ、はあ、はあ。なるほどね。これも当然、抜けの防止、ね。
そうです。
ですよね。
そうです。こう、ずれていると、こう軸が、うん、あの、軽い側になんか移ったりして、こうどんどんパラディン側の、から見た敵の軸がずれていってしまうこととかがあるんですね。
うん。
ので、二人で同じ方向に、まっすぐ押すっていうのがすごい大事ですね。
なるほど。あ、これはね、聞いとかないとダメですね。例えば、
はい、
何度も話し出しますけど、
はい、
これはもしそのバトルにバトルマスターがいる場合、片手剣のバトルマスターがいる場合と同じですよ、
ね。ピチカートさん。
はいはい、はい、同じですね。
あの壁に入って押すべきときは、はい、後ろ、はい、重なって押せと。
はい、重なって押してほしいです。
わかりましたか、うん、名前言いませんけど、あなたのことです。はい。大事なことなので、はい。はい、
ぜひ気をつけて。
はい。頭に置いていただければいけない。偉い違いです。本当に。はい。あとね、その特殊なパラディンの、はい、行動、いわゆる特技ですよね。
はい。
この辺の、その、使い勝手と、
はい。
これもうちょっと使えた方がいいのになとかっていう、こう、不満もあると思うんですけど、はい、先ほどの例えばですよ。
はい。はい。
じゃあ、プレートインパクトと、
はい。
あの、ランドインパクトはもはやいらないとかっていう話とか、
ああ、うん。
その、ハンマーだったら、はい、これをこう使うべきだとか、まあ、槍だったら槍はこう使うべきだみたいな攻撃の仕方、それから防御系の特技。
はい。
この辺のね、あの、特に、あの、パラディンといえば、大防御とか、
はい。
仁王立ちとか、
はい。
この辺の使い方をちょっと教えてもらいたいなと思うんですね。
はい。
うん。
わかりました。
うん。
そうですね。まあ、まず、そもそもですね、パラディン側は敵の行動が予測できていないと、当然ダメじゃないですか。
うん。
敵が何してくるって予測してないと防御行動も取れないので、
はい。
なので、例えばちゃんと壁に入っていて、後衛にターゲットが向いているような状態だと、
うん。
ちゃんとターンエンドまでの秒数だとか、あとはまあ敵によって歩数でカウントできる敵もいるんですけど、
うん、
ちゃんとこう、
歩数？
その、そうです。時間をカウントしてないとダメです。
あ、パラディンの上手い人ってそんなことしてるんですか？
してます。はい。
へぇー。レグナードとかやってますよね。
はい。
へぇー。まあ、レグナードの話にこれは繋がってくると思うんで、これ大事だと思うんですけど、まあ、それはね、はい、また別個の機会にこれは細かくお話しするんですけど、
はい、
それ、そういうことまでしてるんですね。
そうですね。その時間が分かってないと、
うん、
そのターンエンドに来るであろう行動だとかに対して、ちゃんと防御行動取れなかったり避けたりとかできないっていうことになってしまうんで。
ああ、なるほどね。
はい。
あと、どうなんか、どうなのね。あ、聞いてみたいの。はい、はい、実は、俺、ハンマーを使ってた時に、
はい。
キャンセルショットがうまくいかないんですよ。
あー、ほほほほ、はい。
あれって、
はい。
聞くっすか？
うん、まあ、聞かない敵も最近は多いんですけど。
変な話、やるときってどのタイミングで出していいかがわからないんですよ、はい。っていうのは、ほら、それはもちろんね、はい、自分の行動の、いわゆる発動までの時間ってあるじゃないですか。
ありますね、はい。
当然ですが、敵の行動の発動時間っていうのもあるわけで。
ありますね、はい。
早いものもあるでしょ、
はい。
その時に何もキャンセルちょっと食らわしたところで、キャンセルにならないじゃないですか。
ならないですね。はい。
その辺の使い方が難しいなっていう技の一つが実はキャンセルショットなんですよ。
ああ。
うん。
なるほど。まあ、だから、敵の行動で来てほしくないなっていうもの。
うん、
まあ、大抵、発動が遅かったりするんで、
うん。
で、その吹き出しが出た瞬間だとかに、
うん、あ、なるほどね。
すれば間に合ったりします、
ね。ああ、そうかそうか。そういうことなんですね。
はい、
うん。同じくスタンショット。
はい。
うん。これも正直効くんかいってすら思ってます。ピッチカートさんの言う魔法トーンレベルですよ。
そうなんですね。
うん。
そうですね。まあ、効かない敵も最近は増えてきたんですけど、
うん。
武闘家の専門の方がこう、一括が効かないってこう、言ったりしてるのと同じ効果なので、
うん、なるほどね。
それに耐性がある敵には確かに効きにくいんですけど、
うん、
でも別にそこはターンエンドだとか敵の行動に合わせなくても完全に敵が何もしてこないっていう状態を作り出せるんで効く敵であれば全然、うん、パーティーがわちゃわちゃしてるなっていう状況なら使うとパーティーがすごく楽になる技かなと思う。
前最悪いた時にバトマスさんがハンマーでやったりとかしてましたよね。
いい使い方ですよね、
うん
う
ん。あ、余談ですけどバトマスでハンマーに、まあ、ハンマー2頭というかハンマー右手左手に持ってるじゃないですか。
はい。
あれも当然 2連で入るんでしょ。2連 3撃入るんですよね、バトマスは。
いや、
1回目だけですか。
ですね、キャンセルショットだとかスタンショットは、二刀流でも一回しか判定はないです。
あ、マジか。なんてことだ。
そうか。一回しかないんです、はい。
まあ、当然判定は一回ってことですよね。
判定は一回だけですね。
なるほどね。いや、これ聞いとかないと。また、なんか、帽子がハンマーなんか持つかって言い出しみたいな。はい。はい。あと、怖いっちゃね、さっき、ビシッと止めておくのはいい。前線でね。
はい。
敵を止めておくのはいいんですけど、まあ、最近のボスキャラって言ったら、大体こう、個人攻撃ではなくて範囲攻撃とか多いじゃないですか。
はい、はい、そうですね。
あれを避けられないんですよ。特にそれで自己死して、パラディンがいないまま、前衛がいないままで、ダダ崩れする場合って、怖いじゃないですか。
はい。
このね、避けるべき攻撃を避けるとはもちろんわかるんです。
はい。
でも、どないしたらええのよって思うことはよくあるんですけど。
そうですね。そういう場合は、うん、敵の行動が来るなっていう、ちょっとまあ、1秒ぐらい前で全然大丈夫なんですけど、
うん、
押す状態を解除して、まあ、要はスティックをニュートラルな状態に、
うん、
オートランしてるならオートランを解除するだけですね、
うん、
で棒立ちの状態にしてればすぐに動き出すことができます。
うん、
要はそれをしてないと、
うん、
相撲状態を解除するにも実はちょっと時間がかかるんで。
あー、なるほど。
そうなんですよ。すぐに動き出すことができないんです。ずっと押したまんまだと。
はぁ、あ、はぁはぁはぁは
ぁ。解除してから、あ、やっとこさ動き出せるみたいな状況
に。つまり、コマンドがパンと開くまでに、ちょっと時間かかるってことね。
いや、コマンドは多分開いたままの状態かなと思うんですけど。
押すときは、あ、そうかそうか。
あ、そうですね、はい。
そうか。
で、そこで、例えば何か選択をしたとしても、
うん、
すぐに発動しなかったりするんですよ。相撲状態になってると。押してる状態だと。
なるほどね。
すぐに動けなかったり。
そういう意味では、やっぱり押しっぱなしだっていうことをあまり意識しない方がいいわけなんだ。
そうですね。敵の行動が来るという1秒前ぐらいには、ニュートラルにしといた方がいいですね。範囲攻撃だとかを避ける場合は。
なるほどね。こういう知識は必要ですね。
いわゆるターンエンドのちょっと前ってことですね。
そうですね。
あと、
はい、
パラディンといえばこの特技って思ってるのが一個あるんですよ。
はい。
これは何でしたっけ？一番最初にやっぱ流行り出したのってバラモスで、対バラモス戦でのパラディンでしたっけか。ネクロゴンドが発動しますよって言った時に、
はい。
もう突っ込み避けって流行ったじゃないですか。
ああ、ガイアですかね。
ガイア。
一番最初はガイア。
ハゲオタの時ですか？
そうそうそう。
うんうんうん。これ、一応ですけど、特に PS4 から始められた初心者の方もいらっしゃるかもしれませんので、
うん、
この突っ込み酒、せっかくなんでこの機会にもう一度教えていただきたいなと思うんですけど。
はい。はい。わ、うん、かりました。突っ込み酒はまあ、ですね、別に実を言うと突っ込みじゃなくてもいいと言えばいいんですけど、
なるほど。
敵じゃない、味方に、
うん、
味方に向かって何かをする行動であれば別に突っ込みじゃなくてもいいんですけど、キラポンでも実はいいんですけど。
キラポンでもいいですね。
はい、いいんですけど、まあ突っ込みってまあ、どの職でも使える旅芸人の特技なん で、
う
ん
でね、
だからまあ突っ込み避けってなってるんですけど、うん、普通にこう、あ、敵の範囲攻撃が来る、離れなきゃ。
今の、で今教えてもらった、はい、相撲を解除して、
はい、そうですね。
で、逃げようっていう行動でも大丈夫なんだけれども、はい、
そうですね、
うん、
なんですけど、普通の歩きってあんまり速くないん
ですね。そうですね、
うん、でところがその突っ込みで味方、後ろにいる味方を選んでこう移動開始すると、通常の2倍の速度で、
うん、飛んできますよね。
そうなんですよ。そこに向かってこう走っていくみたいな、
うん、
状況になるんで、うん、ちょっと判断が遅れたりだとかしてもちゃんとかわせたりできるっていう技ですね。
うん、で当然ですけど、はい、パラディンっていろんな特技にこう選んでると思うんですけど、
はい、
で突っ込みって最上段とかにこう設定してあったりするんですね。
僕の場合は一番上ではないです。
お、
ないんですけど、うん、まあ、並び順の話もするとですね、うん、僕の場合は一番、まあ、敵にもよるんですけど、実はこれカスタマイズしないとダメなんですが、僕の場合は、1ページ目の一番上は大防御にしてます。
それぐらい使うという。
そうですね、使うことが多いんで、で、そこから、上を1個押すと一番下に行くじゃないですか、そこを突っ込みにしてます。
あー、なるほど。
一番上がヘビーチャージなわけではないんですね。
そうですね、ヘビーチャージはその間に入れてます。
フレキシブルに対応できるように。
そうですね。
なるほどね。コマンド1ね、コマンド1なんかも実はコツだったりしますね、これね。
はい、もうなんか最重要って言ってもいいかもしれないです。
あ、パラディにとっては。
はい、そうですね。
まあ、それはね、僧侶だって同じだっていうかも。
まあ、そうですね。そうですね。
なるほどね。
大防御。すぐ選べないと。はい。あ、大防御。はい。
うん。今、ちょうどいい話を、コマンドの話から言ったけど、大防御って、
はい。
本当パラディン以外使わないわけですけど、
はい。
そんなに使えるんですか？これ。
使えます。使える特技ですね。
はぁ。
どうしても宝珠は必要なんですけど、大防御の極意っていう光の宝珠ですね。
はっきり言うけど、
まあ、必要。
捨ててるわ、俺。はい、
普通そうですよね。普通、 のパラディンやらない方でもそうだと思うんですけど、
うん、
それがないとダメではあるんですが、うん、光の宝珠のその、大防御の極意のレベルをある程度上げておけば、
うん、
ファランクスだとか、
うん、
縦スキルですね、のファランクスだとかアイギスの守りって、敵のダメージを 20% カットってあるんですけど、
はいはいはい、
5% か、カットってあるんですけど、それと合わせて、大防御と合わせて、敵のダメージをゼロにできます。
ゼロ？
ゼロです。
ほほ
その時だけですよね。一回だけ。
そうです。そうです。その大防御した時に、ゼロになります。いや、何も食らわないっていう。
最近、ぶっちゃけですよ。一撃即死みたいな本気は多いじゃないですか。
はい、多いですね。
それですらもゼロ。
ゼロです。
ははー、なるほどね。だんだんなんか、そういうふうにこう、人を守る、まあ当然自分を守ることが人を守ることになるんでしょうけど。
そうですね。
ねえ。これを、が、こうなんか、もう、パラディンの魅力というか、これした時にこう、なんか、わぁ、なんかみんな守ってもらったみたいなね。そういった部分って出てくるんだろうなと思うんですよね。
うん、うん。
なるほどね。
そうですね。それとまあ、同じような無敵状態が作れるのは、もう一つ、150スキルに、聖騎士の剣人っていう、
これは、
スキルがパラディン。
パラディンだから、博愛のスキルですね。
あ、そうですね。博愛のスキルの150ですね。
へぇ、はい、
にある、聖騎士の剣人は、一回だけですけど、完全に敵の攻撃を無効にできるんで。まあ、そういったので、こう、完全無敵、うん、まあ、無敵を作り出す。して、守るって感じですね。
はぁ。あ、今、しかし、こうやってどんどん聞くに、
はい、
やっぱり自分がやらない職だっていうのもあるんですけど、パラディンってかなりこちら側に寄せてったんですね。その、完全に、自分を守る、もしくはパーティーを守る側の、職業としての特化をしてったっていうふうに、すごく印象変わってきました
わ。ああ。
うん。当然ですけど、これは戦士では代用できないわけですもんね。は
い、できないですね。
うん。いくら硬くしても。
はい。刃の防御ぐらいしかないので。
ああ。
防御手段が。ま
あ、それだったらお前は攻撃力下げてろと、相手の。
そう、精神刃やっとけっていう。
なるほどね。そっか。
そう。あと、完全無敵で言うと、必殺技も、そうですね、パラディンガード。
はい。
も、無敵になれる技ですよね。
ただ、パラディンガードの、
はい。
あれ、少しは良くなったんでしたっけか。ほら、効果時間が、そこそこの時間じゃないですか。
短いですね。
ですよね。その間って、向こうの怒り取るじゃないですか。
はい、怒り取っちゃいます。はい。
で、怒りを取って、向こうが攻撃してくれたんならまだいいんですけど、
はい。
怒り残ってる場合って、切れた瞬間に即死するわけじゃないですか。
はい、あ、まあ、なったり、ほっといたらしちゃうかもしれないですね。
ですよね。あれなんかも怖いなと思うんですけど。
はい。
その辺もよく見て、はい、あれですかね、そういうことをきちっと行動しておかないといけないですね。
そうですね。点滅、その、アイコンがつくんで、うん、それが点滅しだしたらもうロストアタックとかで消した方が、敵の怒りは消した方がいいです、
ね。なるほどね。まあ、死なないようなダメージをするだろうなっていう敵はならともかく。
はい。
うん。なるほどね。最近複数のね、分身したりなんだりっていうするようなボスキャラもいますから。
いますね。
はい、うん。1対1をあまり想定しないで、いろいろ考えて行動した方がいいんだね、これね。
そうですね。
なるほどね。そうなぁ。まあ、コマンドを聞いた。そうね、スキル。あとですね、その、
はい、
さっき今の、なんですか、聖騎士の剣人。
はい。
正直、パ パラディンスキルを150振るのが実はかなり勇気がいるなと思ってるんですけど、
はい、
本当180まで振っても振らなきゃなんですか。
いや、そこまでやらなくてもいいと思います、僕は。
この聖騎士の剣陣やるんだったら聖騎士の剣陣があった方がいい。
まあ、肉的にもいるんですけど、
うん、
まあ、その方がまあ確かにいろんな練習には多分なると思うんで、
うん、
まあ、できれば、まあ、最悪100まででもまあいいのかもしれないです。
100まで
練習するだけなら大防御まであれば、
それぐらいだといくらかなんか余裕も持っていろいろ作れそうな気がするな。今練習って話なんですけど、
はいはい、
こう、まあ、コインボスないしは例えばまあ、コインボスだとお金かかりますからね。
はい。
強戦士の書とかで、
はい。
こいつ練習相手になるなって思うような敵って、どうでしょう？何か例に出すとすると2、3匹挙げられます？
そうですね。やっぱり1体じゃないと、
うん、
なんか上がらないしならないので、うん、1体というとやっぱり、バサグランデとプスゴンですよね。
うん、プスゴン。
はい。
で、なおかつ先ほどの、例えば練習というか、相手の行動を読み取るっていう意味では、はい、例えばターンエンドの攻撃とか分かってた方がいいわけですもんね。
そうですね、分かってた方がいいですね。
あ、これターンエンドだっていうことを思って、例えば、先ほどのように、できることならば、その、歩数ないし、時間カウントなんかを意識してやれるような敵。
はい。
敵。
そうですね。
例えば、コインボスだとどんなのか。やっぱり、バラモスとか。
はい、そうですね。まあ、昔からバラモスやガイアは、うん、まあ、グラフォスなんかも結構パラディン構成とかで言ってたことも多かったと思うんですけど、
なるほどね、
まあ、一体が多いんで、どんな敵でも結構できるかなっていう感じですね。
なるほどね。まあ、練習ね。まあ、ただこれ、やっぱり、なかなか、サポートっていうわけいかないですよね。
そうなんですよね。サポート仲間は、全然自分がタゲだとか気にせず動いてしまうので、
うん、
軸もクソもなくなってしまうことが多いんで、うん、まあ、何人か集まった方が確かに、でもそうでないとなかなかやりにくい職ではあるんですけど。まあ、でも3人いたら多分、弱い敵なら全然練習になると思うんで。
ああ、なるほどね。そういうのとても大事なので。いや、ね、実にちょっと、かなりこのパラディンの基礎的な話っていうのを今日ちょっといただいたわけなんですけど、
はい。
まあ、合間に挟み込みましたが、実はポメさん、この後、待望のレギュラー特会を実はしたいんですよ。
はい。はい、
で、こういう風なことを踏まえた上で、レグナードをはじめ、常闇のボスキャラとか、
はい。
その他、今後実装されるであろう敵っていうものに対して、こういうことを分かっててほしいねっていうことを、まあ、今日ちょっとパラディンを例にして出したわけなんですけど、
はい。
いろいろ複合的だと思うんですよ、これって。例えばじゃあ、レグナードの時っていうのは、はい、例えば、はい、話の端々で出したように、魔法使いが欲しい。
はい。
となると、魔法使いの動きも分かってなきゃならないよ。
はい。
それがパラディンだったりするし、パラディン、魔法使いとしてもパラディンの動きを分かってないと、分かってた方が、
はい。
やりやすいよね。っていうことを、やっぱり考えなきゃならないので、
はい、まあ、ちょっと間違いないですね。
うん。リンク貼っておきますが、ぜひこの今日のパラディン回と含めて、過去ドアラジーのですね、魔法使い回、かなり初期になります、僧侶回、あと、どうですか、壁回あたりはかなり勉強になるんじゃないかと思いますので。
ですね。
うん。
はい。
で、それを踏まえて、 来たるべき、レグナード解放的、
はい。
迎えたと思います。はい。
はい。
うん、ぜひとも、私も、ね、11月のバージョン4が始まるまでですね、はい、ちょっとやっぱ 3.5 の、後期が終わって、
はい、
ちょっと抜けてしまった部分があるんですよね。なので、まあ、せっかくこういうチャンスに、こういう強ボス系統に行くっていうのもすごく大事なので、それこそまず第一歩として、鎧買ってみようかなと思います。
ぜひ、ぜひ買ってください。
ぜひポメさん夫妻、ちょっとぜひ、このパラディンコードも含めて行かせていただけたらと思いますので。
はい。
はい。どうですか？川又さんあたりは。
ああ、レグナードだったら魔法使いしか無理です。
でもどうです？この辺は、かなりお勉強になられた。
そうですね。うん。レグナードは一応4は倒したんですけど、もうだいぶ前なので。
うん。うん、リハビリのためにも。
リハビリですね。
はい。
魔法使いもしばらくやってないです。
そうですか。よし、はい。ちょっとまたね、いろんなとこにね、チームドーラジもね、あと、本当にね、初心者さん、これどうやったらいいの、どういうふうに戦ったらいいのっていうのが必ずぶち当たる壁だと思いますので、全力で応援していきますので。はい。
はい。
まずは、ポメさん、今日はありがとうございました。
いえ、ありがとうございました。
とわだち。
エンディングでございます。まずは、ポメスケドンさん、今日、ドワラジの感想などをいただけたらと思いますか。
はい。はい。まあ、ちょっとうまく伝えられなかった部分もあるかなとは、正直ちょっと思ってる部分はあるんですけれども、
はい。
まあ、なんでも、チームにいる方でも別にそうじゃない方でも、聞いていただければいいかなと思うので、
うん、
多分もやっとしたものが残ったりするかもしれないので、うん、はい、何でもおっしゃってください。
いや
で、まあ、でも、楽しかったです。ありがとうございます。
ようやくなんかお迎えできた感じがありまして。いや、ね、職業界なおかつ、こういうテクニカル界っていうのが、伝えるのが難しいんです。
はい、すいません、もうですね。
壁会の時も痛感したんですけど、やっぱり絵がないっていうのが一番実は難しかったりするところではあるんですけど、
はい、
まあ、なんとかね、ラジオでやってる以上は、これでうまくやっていきたいなと思いますけど。
名前の真ん中ですね。
うん、名前の真ん中
です。それはとても勉強だったら、はい、うん、大事だと思いますので、はい。はい。で、加えてなんですけど、
はい。
やっぱ実はポメスケドンさんの、ポメマンさんご夫妻。
はい。
まあ本当にオープニングね、ご紹介の時もお話ししましたけど、まあ、いつもこう、一緒にインしてらっしゃるっていう、この、仲の良さがとても羨ましくて。
はい。
うん。加藤さんも見たことあるでしょ？よく一緒にいらっしゃるの。
ちょっと時間なかなか合わないんですけど、
うん、
うん、お休みの時だけですかね、一緒ですよね。
うん、とても、
まあ、そうですね。みんなと時間が合うのはまあ大抵休日になっちゃいますね。
とてもなんかね、でもそうやって家庭内でそうやって一緒にされてプレイされるなんていうのはとても羨ましいなと思っていつも見ておりますよ。同じ趣味を持つのって大切ですよね。
うん、いいですよね。
うん。でもその辺は羨ましいなと思います。うん、まあぜひチームドアラジに行くとね、本当にテクニカルアドバイザー兄さんと、そうやっぱり周りを従える関西支部勢の力というのをまざまざと感じますのでね、ぐいぐいこちらに入っていただければと思いますので、
はい、
またよろしくお願いします。
はい。
あとね、もう一個。
はい。
あれですよ、オープニングで喋りましたけど、アケステもらったじゃないですか。
あ、はい、はい。
格ゲー大好きなんですよね。
はい、好きですね。
ね。あの、はい、格ゲー会したんですよ。
おっしゃってましたね。
うん、ずいぶん前から言ってるんですけど、はい、なかなかやっぱこう、はい、考える人材となると、もう指折りしかいないわけですね。まあ、そういうわけで、もうなんか、頭からぐいぐいと私も突っ込んできますが、約束された4回目もよろしくお願いします
。わかりました。
はい。本当に今日はありがとうございました。
はい。はい。ありがとうございました。
続きまして、青といえばスライムでございます。はい、9月からの募集テーマ、あなたの好きな、ドラゴンクエスト10の風景といえばということでございます。あの、毎度毎度、サポート仲間の方にも聞いておりますけれども、
はい。
コメさんどうですか？
はい。
俺これ好きなんだよなっていうの。
はい。あります。水の了解のですね。
はい。
今ちょっと、あの、お二人しか、見えないんですけど、あのスカイプでちょっと画像を送らせていただいたんですけど、
はい、
あの水の了解の、うん、あのある地点から撮った写真なんですけど、
へー、
豊かな海、祈りの海、うん、あのメインマップの、東側の方にあるんですけど、そこのちょっと高くなってるところから、あの水の了解の塔にの方を向くと、
うん、
すごく遠近感があって、こう奥行きと広い空間を感じられるところがあってですね。
海って感じですね。
そうなんですよ。そこに本当にこう潜ってて、こう水面も見えてっていうところがあるんですけど、そこが一番最近のお気に入りの場所ですね。
へえ、こんな持ってるとこんなようなとこあるの知らなかった。あのね、はい、水の了解って、もちろん海の中なわけですよ。
はい、
で広いのはわかるし、まあフィールドですから。うん、で、あの、実にその、炎、氷ときて、まあ闇もありましたけど、全部基本的に一本道じゃないですか。
そうですね。うん、
広がりというと、実は水の了解の方があるんですよ。ただ、水の了解も比較的そのエリアごとに分けられてるイメージがすごく強いので、ああ、こんなにこう海を感じさせるところがあるんだっていうのをこの写真見て思いました。このあの水面から光が差してるのもいいですね。
そうですね。なんか明るくて。
うん。
うん。
いや、しかしまあ、なんか、実は、今日、サブパーソナリティにお迎えしたわけなんですけど、今回のその、青空のテーマ、こんなのいいんじゃねって、実は、リクエストをもらったのが、川又さんなんですよね。
おー。
はい、そうです。
でね、実は、もうあの、久米さん、今日、の時点で、はい、こう写真入りでいただいてるのも何つうかあったりして、
はい、
みんな様々なんですよ。
おー。
で、今日、やっぱ、コメさんからこの写真見せてもらっても、はい、あ、これをお題にしてよかったなって思いました。
おー。
うん、で、実は滑り出しがとても好調ですので、はい、11月に発表できるのがすごく楽しみです。うん。なるほどね。いいのいただきました。あの、このパラディン会のに合わせて、この写真、はい、掲載したいと思いますので、ご了承いただきたいと思います。
はい。わ、はい、かりました。はい。
はい。はい。はい、というわけで、青空のコーナー、あなたの好きなドラゴンクエスト10の風景といえば、どんな形でも構いません。あの、あなたの思い出とかですね。あの、合わせた BGM が良かったとかね。うん、ピッチカートさんが言いましたけども、あの、やっぱ、ストーリー上のあそこに向かうからあれが良かったとかね。
うん。うん、
まあ、ピチカさんの場合、P 音のせいでほとんど聞き取れなかったと思いますけど、
ああ、そうでしたね。
そんなでも構いません。
そうでしたね。
ええ。そんなでも構いませんが、写真添えていただけると、なお、私どももですね、ああ、こういうのなんだっていう驚きもいろいろありますしね、いただければと思いますので、どしどしお待ちしております。
みんな送ってね。
はい。
お待ちしてまーす。
あ、これで、ポメさん、あれか。締め切りに追い冷やかされる心配はなくなったわけですか。
そうですね。ごめんなさい。僕いつもギリギリだった
りするんで。奥様の方によろしくお伝
えします。わかりました。
はい。ありがとうございました。
はい。
はい。
番組へのお便り、青といえばスライムのコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスは、doaradio@gmail.com。dowaradio@gmail.com。こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などは、ツイッターで、ハッシュタグ、ドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
サポート仲間でのゲスト参加も大募集中です。ゲスト募集用のポッドキャスト音声ファイルとともに、ブログ記事をアップしております。ご参考にお聞きください。それでは次回も聞いてくださいね。お相手は DJ ケンタロスと
川又と
おめすけどんでした。
またお会いいたしましょう。さようなら。
さようなら。
さようなら。